皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？3月になりました。まだまだコロナの影響がいっぱいある今日この頃でも、3月に入りまして着実にもう春が来ている、そんな感じはしますよね。ほんと今日もとってもあったかいし、桜の花もだいぶつぼみがね赤くなってきたよ。それからこうソメイヨシノも膨らんできたよっていうね、そういう話を聞きますけれども、3月っていうとすごく風がすごいじゃないですか。それは相変わらずですね。まあ暇があると結構南風がいっぱい吹いて、それと同時に花粉もいっぱい飛んできて、うちのメンバーでもね、特にボーカルのジョニーが花粉症なんですよ。やっぱりね、この時期、いつまでって言ってたかな、ゴールデンウィークまで結構ねやっぱ大変みたいで、毎年もうかわいそうなくらいね、もう鼻は詰まっちゃうし、それから声もねやっぱ鼻声になってしまうじゃないですか。だからね、その辺どうにかね、まあヨーグルトの方をちゃんと飲んでるっていうんですけれども、さあこれもね根気なんですよね。私もまあよく言うんですけども、ずっとね10年以上前かな、花粉症だったんですよ。そう、10年ちょっと前まではね、本当に病院に通っていつもこう薬もらってたんですけどもね、やっぱりああいうのも効かなくなっちゃうんですね、だんだんこう飲んでるうちに。でも寝ると最悪ね、こう上向いて寝るとなんかこう、ま、鼻詰まっちゃうのもそうなんだけど、こう粘膜がすっごい敏感になっているから、だからもうちょっとこうなんていうの、鼻水がこう逆流ちょっとちょろっとしただけでもこうジーンとなってね、でなんか鉄の匂いみたいな、どっちかっていうとやっぱりあれこう鼻水じゃなくて鼻血みたいな感じでこうじわっとこう粘膜が薄くなってきてるから出てるのかな、今思えばね。でも花粉症が治ってもう10年以上になりますね。ちょうどウイングスが、ウイングスになってからちょうど10年になります。2011年にウイングスになりまして、その前のもうプラットの時、プラットが2007年だったかな、6年か、2006年にプラットを立ち上げまして、もうその頃にはもうほとんどっていうかもう大丈夫でしたね。その前までがすごかったんですよ。20年くらい前かな。そう、やっぱりねほんとつらかったですけれども、それからサプリと、それからヨーグルトもカスピ海ヨーグルトをね毎日作って、ほんと毎日飲んでましたね。でね、だいたい2年3年ぐらいかな、約それでね治ったんですけどもね。で今はもう全然花粉の彼女もなくて、だからこうすごくね体が変わったんですね、きっとね、体質がね変わったんじゃないかなって思います。だからいつも、まあ、貧血は前あったんですよ、貧血がね。だけどそれもなくなりまして、まあ、毎回健康診断はもうバッチリ、どこも悪くなくて、もうずっと何年も経ちますね。だからやっぱ本当に体質を変えるっていうことはすごく必要なのかな。でどうしてもほらなんていうのかな、 うん、こう暴飲暴食したりなんかする時もあるじゃないですか。だからそういうのはできるだけね、まあ回数を減らして次の日はいっぱいこう休息を、体の休息を取るというか、そうだな。だから結構やっぱ一番私がすごくなんていうのかな、こう元気なのはね、やっぱいっぱい寝られるってことかもしれない。うん、これはねすごい私の一番の、うん、得意なとこですね。だいたい8時間ぐらい、7、8時間ぐらいもっと寝られるけども、もう一回も起きずに爆睡してトイレも行かずに起きられ、朝起きますからね。だからもうすっきりするから昼間も全然眠くなくてもうバッチリですよ。だからその眠れるっていうこと、まあ夢は全然見ないんですけども、眠れるってことがだいぶ大きいですね。だから花粉ももう変のカップかなみたいになれたのかもしれませんけども、だから今はでもほら花粉だけじゃなくて PM2.5 だったかな、ああいうのもねいっぱい飛んでますけども、そうベランダなんかもすごいですよね。もう黄色っぽい、見えないよ、見えないけども聞くとね、こう黄色っぽくベランダの手すりにいっぱい積もってるよみたいなことを言いますけども、だからねそういうのをこう見ただけでね、なんか鼻詰まっちゃうような人もいるみたいですけども、やっぱそこまでデリケートになっちゃうんですよね。そこまで行くと分かるような気がしますね。まあ、病は気からじゃないけども、やっぱ気分的なものって大きいじゃないですか。ほいで前テレビでねやってたんです、まだ見えてる頃だけども、ちょうどね奥多摩の方の花粉のその飛ぶところをねこう撮影してたんだけど、映ってたんだけどもね、すっごいのね、こう黄色いこう粉みたいなのがバーッ、もう風が吹くとバーッて、あれがみんなこっち来るんだな、そう思うとその当時はゾッとしましてね。でゾッとしたついでになっちゃったんですけども、この時期本当に花粉症の、ね、皆さんは大変だと思います。でも今誰が花粉症で誰が違うかっていうのが、みんなマスクしてるから分かりませんけどもね。でもやっぱ目の方も痒くなるじゃないですか。でもね私ね、どういうわけかそれは大したことなかったんですね。うん、目をこう出してこう水洗いしたいなんて言ってる人もいましたけども、そういうことはなかったですね。だいたいこう鼻が詰まったり両方詰まった時にはもう超苦しくてね、だから寝る時は横に向いて寝ると片っぽにこう行くじゃないですか。でも知らず知らずに仰向けになってると苦しくてね、目覚めたりしました。だから今本当そういうことを考えると、まあね全然そういった花粉のあれがないんでいっぱい眠れるのかなって思います。これは本当良かったな、なんてねジョニーごめんね思ったりなんかします。はい、まあ今年もどうなんだろうな。今ねまだ7日まで、まあ、じーっとしているこの東京なんですけども、でも私たち今度は9日の日だね、3月の9日の日には2年ぶりに、去年はね中止になっちゃったんですけども、中学校の学校講演会があるんです。2年ぶりで本当にね久々に嬉しいですね。去年はもう全くなかったんで、今年は、ね、ウィングスさんさえよかったらぜひ来てくださいっていうことで、もう元気にね私たちのこと、私たち視覚障害者のことをもっともっといっぱい身近に感じてもらって、いっぱい知ってもらうための講演会、講演をしてきますからね。やっぱりこう触れ合う、今コロナ禍でね触れ合うっていうのはどういう、心の触れ合い、心のバリアフリーですよ。これがやっぱり一番 大事なことだと思うんですよね。ハード的なことっていうのはもちろん大切なんだけども、でもハード的なことを一生懸命やっても心が伴ってなければ弱者の私たちにとってはすごく辛いことなんですね。だから心の中にバリアがあると声もかけてもらえないし、信号で音がしない、これだと視覚障害者の人は渡れないじゃないかなっていうことにやっぱ気づいてもらえないじゃないですか。だからそのためにも私たちはもうね、プラットを発足した時、立ち上げた時は時からこの学校講演会が主だったんですね。で、後からいろんな、イベントをやるようになったんですけども、一般の人の講演会をはじめ学校講演会、小学校、中学校、高校、大学もやりました。とにかく声をかける勇気、それを皆さんに持ってもらいたい。私たち中途視覚障害者が困っている時にトントン、何か困ってますか、何かお手伝いすることがあったら言ってくださいっていう、気軽にね声をかけてもらえる声がけのやり方、それを生徒さんたちに知ってもらうために私たちは学校講演会をやっているんです。そしていつもね、終わってから感想文もらうんですけども、視覚障害者の人たちも僕たち、私たちと全然変わらないんだね、それを知ってもらうためにこれからもね、いろんなところで、いろんな学校で講演会をやっていきたいなと思ってます。早くその一歩が、9日の日に踏み出すことができてすごく嬉しいなって思います。皆さんもコロナの中いろいろと大変な思いしていると思います。ストレスもいっぱい溜まっていると思います。でも自分なりに少しずつ自分のペースでコロナに負けないように明日という日を歩いていってくださいね。それではまた来月お耳にかかりましょう。おしゃべりはひとぴーでした。ではまた。